ト。TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
なんですかね。踊り場。ちゃんと言ってくださいこれ。
踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします。
アフタートークです。
アフタートークですね。
はい。函館から帰ってきたんですけど今日。まあなんか最終の飛行機だったんで、はい、割と今日一日ずっと空いてて、でオザルドの伊藤とちょっと昼間寿司食い行こうってなって、
はいはい、
函館来たし、
せっかく来たし、
せっかく来たし、うん、でお寿司屋さん二人で行って、うん、お寿司食べて、で大将といろいろ話しながら、なんかこの辺でちょろっとプラッと観光できるようなとこないですかって聞いたら、
三五両角でしょやっぱ。
そう、でもまあなんかその函館駅の近くだったから、あ、この辺だったら、うん、あの赤レンガ倉庫っていうのがありますよって。
はいはい。
ああ赤レンガ倉庫。うん、あ横浜以外にもあるんだ。でその後なんか伊藤もその前の日5時まで飲んでたらしいからちょっと眠いっつってて、うん、じゃあちょっと赤レンガ倉庫プラッとして温泉でも行って、うん、温泉入って寝るかみたいな感じになって、はい、うん、なんか近くで温泉いいとこないですかって言ったら、うん、あ八ヶ白温泉っていうのが近くにありますって言われて、うんうん、じゃあちょっと赤レンガプラプラして八ヶ白温泉行ってまあ寝るかっていう段取りになって、はい、まあ、赤レンガ倉庫プラッとした後に、うん、伊藤がタクシーのアプリでタクシー呼んで、うん、そしたら本当大崎会長みたいな吉本の、
うん、
そう白髪のベテランのドライバーの方が来て、そう
で 元会長ね、
元会長、
うん、
で
会長、はい、
八ヶ白温泉までって言ったら、はい、ああかしこまりました、八ヶ白温泉非常に素晴らしい温泉でございますよ、
うん、
ってで、お客さんどちらからいらっしゃったんですか、ね、あ東京です、あ東京から来たんだったら、八ヶ白温泉行くすぐそばに立ち岬という岬がございます、その岬絶対に東京から来た方に一度見ていただきたい、ちょっと行きましょうって言って、
うん、
その俺らの了承を得ずに、うん、その立ち岬っていう、うん、ちょっとその温泉より先のところまで行って、
はいはいはい、
ここが立ち岬でございます、うん、ありがとうございます、ここの岬ここから日本海望めます、そして函館市の半分が見れます、でここ一周すると10分程度なんで10分ほどこの岬をお楽しみください、
うん、
じゃあまずあなたを班長にしますって言って、うん、なんか伊藤班長に任命して、で、あなたは班長の言うことをちゃんと聞いてくださいって、うん、わかりましたって言って、
班長って何もわかんないじゃん、
班長ちょっとって何もわかんない
じゃん、指示出せないじゃん班長、
そう、うん、なんか班長に任命されて、うん、で行ってらっしゃいその岬をちょっと一周10分ぐらいかけて歩いてって、うん、まあ運転手さんはタクシー戻ってて、
うん、
で岬一周した後になんか売店があって岬の、うんうん、でそこソフトクリーム売ってたからちょっとソフトクリーム食おうぜっつって2人で買って、まあ、運転手さんもすげえなんか説明してくれたし、
うん、
ソフトクリーム買ってくかっつって、
うん、
でソフトクリーム買ってったの、
うん、
で運転手さんに渡したら、私痛く感動いたしましたって言われて、これから東京からいらっしゃって、
うん、
今たちまち岬見て、うん、これから八ヶ白温泉に向かうということですが、
はい、
どうでしょう、目的地を変更しますって言われていきなりちょっと待ってください、いやせっかく東京からいらっしゃった、
うん、
あなた方に温泉に浸かって帰るだけ、こんなことはちょっと、私観光タクシーを運転している者としてちょっと心苦しいでございます、
うん、観光タクシー
で観光タクシーをどうやらやってるらしくて、うんうん、なんか普通のタクシーとはちょっと違っていろいろ観光に来た方をその案内したりするようなタクシー、たまたまね、
うん、
でなんかもうせっかくなんでこれから、何時の便ですか、19時40分ですって言ったら、まあここからまだまだ時間はございます、はい、ここから函館市内を一周してそれから温泉に向かってもまだ2時間ぐらいの時間はあります、うん、さあ行きましょうって言って、もうあれよあれよというままになんか目的地変更させられて、
そっから
そっから、
うん、
でなんか五稜郭、
五稜郭ね、
五稜郭、
五稜郭行ったのじゃ、結局、じゃあ
結局五稜郭、
五稜郭も行けっつって
そう、あと教会とかなんか有名な坂とかいろいろ回ってって、うんうん、その度にすごい説明してくれるの、
あここはこうガイドさんみたいな感じ
で、ね、そうここが教会でございます、うん、もうすぐ見えてまいります、あと10秒で見えてまいります、19 0987654321こちら協会でございますみたいな、もうすごいエンタメとしていろいろ紹介してくれるの、うん、
自分が運転してるから大体10秒とか分かるだろうけどね、うんうん、
でなんか五稜郭行く前とかも、うん、五稜郭行く前ぐらいになんか俺らのこと気づいて、あれもしかしてお笑い芸人の方ですか、
あ本当に、
そう、
あ気づかれたんだ、
そう、
あ
そうなんですって、で
よく知っててくれたね、
そう、
うん、
でこれから五稜郭に向かいますが、今のお盆時期五稜郭タワー非常にたくさんの人がいらっしゃいますから、これお二人、騒ぎになったら大変ですから、うん、ちょっと気をつけながら行きましょうっつって、うん、その五稜郭タワーに登るためのチケットを買いに行くのに一緒に並んでくれて、
うん、
なんか一緒に行ったらなんかの関係でちょっと安くなるらしいな、観光タクシーの運転手さんだから、
あそうだね、
そう、うん、で一緒に並んでて、でチケット売り場のお兄さんのとこまで来たら、
うん、
ほら見てこの人芸人ですって言って、うん、そしたらその瞬間に周りの人とかもみたいな、だってわーとか気づかれたりとかなんかあったりしたんだけど、まあいろいろ全部説明はしてくれんの、この五稜郭っていうのが、土方歳三最後の地で、タワーから見えるのが、五角形になっておりまして、これをもう明治時代に作っておりますからすごい技術でございますみたいな、なんかいろいろ説明してくれたんですけど、なんか一個だけ全く聞き取れないワードがあって、
うん、
何回か途中道すがら途中途中言ってたんですけど、うん、なんとなくですよ、僕が聞いたニュアンスのあれで言うと、はい、うんうん、アヌチョスールピルスインドゥン、
うん、
行かなくていいですかみたいな、
え？
なんか俺も伊藤もなんか聞き返しちゃい、ま、聞き返したら負けな感じがして、
どういうこと、その有名超有名スポットみたいな風に感じた、
なんかもうの感じで言ってくるの、
うん、
うん、インドルスアンドルスインというのは、この近くですけど行かなくていいですかみたいな、
うん、
いやもうはいみたいな、
うん、
何回かあったんですけど、
うん、
函館の人これは何でしょうか、
え
なんかね本当ニュアンスで言うと、なんか、うん、アンドルス・ティントルス・インドゥンみたいな、
そんぐらいの長さね、
そんぐらいの長さの、
うん、俺は全く分
かんない、なんか名所みたいなところなん
ですけど、函館の五稜郭ぐらいしか分かんないから本
当、そう、
じゃあちょっとそれ分かる方いたら
函館の方で
だって、え小石崎さん分かんないですよね、札幌ですけど、アンドルス・ティントルス・インドゥンは
あ
トラピス、
もう一回言ってください、
トラピスチン修道院
あかも、多分それだ、
トラピスチン修道院、
えトラピス、
普通に言ったら、まあ、トラピスチン修道院、
修道院、修道院ですか、
まあちょっと鉛とかが入ったらトラピスチン修道院、
あそうそう、そんな感じだった
本当これアントルツティントルスインチュンじゃねえけどな、
でも、 でも
トラピスチン修道
院、そう聞いたらめっちゃトラピス、
トラピスチン修道
院、トラピス、
あ
うわそれっぽいな、なんか
あとは、
いやでも最後インドゥンみたいな感じはなんか覚えてるんですよ、
ハリストス正教会っていうのもあるんだ、
ハリストス
正教会、ハリストス正教会ハリストス正教会、
トラピスチン修道院、
アントルツティントルスインチュン何したっけ、トラチン、えトラティスチン修道院ソラミミアワーみたいになってきたよ言ってるねこれみたいなまあもしその函館周辺の方でここじゃないのかっていうのもあったら、
もしかしたら第3の可能性もあるんで、
はい、
これが何なのかちょっと函館の方分かったら教えてください、
お願いいたします、
はい、
はい、仙台の、公演ですね、我々の単独公演の仙台を見てくれた方から、
は
い、感想メール
届いて、ありがとうございます、
ラジオネームいいとも1回30,000円、もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さんこんばんは、
こんばんは、
8月4日金曜日の仙台公演に青森から遠征して見に行きました、はい、初めてのお笑いライブが空気階段のライブでよかったです、
ありがとうございます、
ライブ後泊まるホテルのエレベーターに乗り込んだところ、
はい、
偶然同じホテルに泊まっていた、
はい、
タイムマシーン3号の関さんが前を通り過ぎていたため、はい、思わず声をかけて一緒に写真を撮らせていただきました、
あ関さんも仙台いたんだ、
優しく対応していただき関さんには大変お世話になりました、 後日有吉の壁なので会う機会がありましたら関さんありがとうございましたとお伝えしていただけると幸いです。追伸千秋楽の配信ももちろん見ますということで、
ありがとうございます。
これね、はい、実は俺関さんにねこの間お会いして、うん、関さん言ってたんですよ、
はい、
単独仙台でやったでしょって、
あ
俺その日さ仙台にいてさ、うん、って、うん、なんかでホテルで会ったんだけどって、うん、空気階段もファンですって言われて、うん、一緒に写真撮ったんだよ、う
ん、もう関さんにもそれは話したんですね。
そうですそうです、だから関さんがむしろもそうやって言ってきてくれたんで、うん、あじゃあ俺はすいません伝えてなかったんで伝えときます。
はい、
はい、いいとも1回3万円が送ってきましたと、はい、まあちょっと関さんとはねちょくちょく最近会うんですよ
最近ね、
まあまあまあ、あんまりね、
これまだ解禁されてないですけど、なんか面白い仕事をしてますね。最近関さんともぐらで。
そうです、お会いするんで。はい、その時は、はい。山本さんはね、お会いしないんです。関さんとはお会いするんですね。はい。なんで、その時お伝えしておきます。はい。そして、続いては、これはあれですね、仙台公演じゃなくて、これから、福岡公演に見に行く予定の方からですね。
あ、はい、
ラジオネーム亀頭白之助。
亀頭なの？
亀頭です。
はい、
もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
8月19日の福岡公演に鹿児島から参加します。
鹿児島からありがとうございます。
お笑いライブに行くのは初めてなので、
はい、
聞きたいことがあります。
何でしょう？
出待ちなどはしてもいいのでしょうか？差し入れなどはできますか？ちなみにタバコを差し入れしようと思ってるのですが、もぐらさんの銘柄はハイライトのメンソールですよね。かたまりさんのが分かりません。教えてください。あ、今はミニーちゃんのおっぱいばっかり吸ってる感じですか。
なんだ、
本当性欲の塊だな。
はははじゃねえよ。
教えていただけると助かります。よろしくお願いします。ってこと
はははって書いてるの、
そう笑ってる感じですね。ちゃんと亀頭という感じです、うん、
名前もね、ちゃんと
変えていてくれたので
祈祷かと思いましたけど、
違います、
亀頭読み仮名を振ってくださってま す,
そうです、
亀頭白之助さん、
ということなんですけど、
はい、
出待ちが、
うん、
これがちょっと単独はできないんですかね、できないという形に、はい、会場のこの近隣がちょっと迷惑になっちゃうということで、うん、できないみたいです、
はい、すみません、
はい、差し入れもね、お気持ちは本当にありがたいんですけども、はい、もうみんなバーッと持ってきちゃうとやっぱりね、そう大変なことになっちゃうっていうのもあるんで、本当に来てくれるだけでありがたいんで、
もう、はい、
お気持ちだけで、
うん、
十分でございます。
もう、はい、笑ってくれれば
本当にそうです、
はい、それだけ僕たちで幸せです、
そうです。ちなみにミニーちゃんのおっぱいばっかり吸ってる感じですか。
そんなことねえよ。
本当に
いいよそこ広げなくて。
そんなことないみたいです。いやだってそれは亀頭白之助が、
亀頭白之助の質問には答えねえよ。
聞いて
そんなやつの質問には。
あとはだから初めての場合は、例えばまあなんだろう、まあ死後現金とかそういうことですね。まあ
まあそうですね、
開演したらね、でも開演する前とかは全然いいんですけど、あと、なんかコント中とかはね、
うん、
基本は
そうですね、上演してるときは
結構やっぱお笑いのライブだと初めてだと、
うん、
やっぱり分かんないですけど、もうバンバン喋っていいのかなって思うじゃないですか、うん、
はい、
喋りながらお客さんとかも突っ込んだりしながら楽しんでいいのかなみたいな、
うん
うん、これが実はね、お笑いライブは、うん、笑い声は全然 OK なんですけど、うん、死後がやっぱちょっとね、怒られちゃう
ので、そうですね、他のお客さんの迷惑にもなりますんで。
そう、
はい、
あと携帯を開くとかね、意外と明かりが目立って、それもお客さんとかがやっぱ安定中とか、
まあ、携帯は開かないでしょ。
まあでもそれがやっぱり分からないというかね、うん、初めてだと、
はい、
うん、
携帯もダメです。
そう、そういうのがありますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それぐらいですね、
はい、
あと楽しんで、
もう楽しんで笑っていただければと思いますんで、はい、お待ちしてます。ちょっと先週もぐらが話してた、もぐらの地元では玉冷えではございません。ケツメントですね。
あ、ケツメントですか。
ケツメント。もぐらの地元ではケツの穴のことをケツメントっていう、
はい、
ことに関してメール届いております。ラジオネームはとこ。先週もぐらさんがケツの穴のことをケツメントと言っており、懐かしく思いました。
ああ、そうですか。
私の故郷は、 タコ町、
タコね、
タコ町、
タコ町ね、
タコ町、
うん、
で
タコ
隣の隣の町のため、
うん、
旭市とはかなり似た方言を使います。
大いに古いでタコね。
あ、そうです。
そうで、米が有名です。タコ米っていうね、
タコ米、
うん、美味しいタコ米。
うちの父はケツの穴のことを、
うんうん、
ケズメドと言っていました。
あ、
無修正旭公園には旭市に住んでいる友達と行ったのですが、
うん、
もぐらさん、その日はかなりなまっていたねと友達と話しながら帰りました。旭の方言を忘れずに、うん、ケツメットも今後も使い続けてくれたら嬉しいです。なまってたの旭公園の時。
なまってたんですかね。いや、そんな感じしなかったけど。そんな感じしなかったけどね。
かなりなまってたねと友達と話しながら帰ったらしいです。
まあ、ケツメント、
ケツメント、
うん、ケツメントですよね。ケツメド、いや、ケツメントっすけどね。
ケツメットってここには書いてあります。
ケツメットじゃないです、
はい、
ケツメント、
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 ケツメント。
いや、だからその文字で表す感じだから、その発音記号とかと一緒よ、もう、
うん、
英語と一緒、音で覚える。
なんでケツメントのためにそんな複雑な解釈をしなきゃいけないんだ。
ケツメントって感じ。
もう一つ届いております。
もう一つ来てる時、
ラジオネームのむけん、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。
のむけんじゃん。
先日のラジオでもぐらさんが血面灯の話をしており、
はいはい、
とても懐かしい気持ちになりました、うん、エモです。すでに亡くなっている私の祖母がよく、うん、お尻の穴を血面灯と言っていたからです。
あ、
ここにも書いたようにもぐらさんがおっしゃっていた血面灯ではなく、うん、血面堂だったのですが、
うん、
うちの祖母の発音が悪かったのか、うん、どちらが正しいのか気になっております。ちなみに祖母によく針面堂に糸を通してくれとも言われておりました。
針面堂、
もぐらさんは千葉のなまりかとおっしゃっておりましたが、
うん、
祖母は杉並の生まれです。昔の言葉なんですかね。
いやー、杉並からすか。
血面堂って言ってます、もぐらさんは。ケツメンド、
私はケズメント、
ケズメント、
ケツメント、
まあ、これ
ケツメント、
うん、これはまあオフィシャルなのかどうか分かりません。
ケツメント、
もぐらの中ではケズメント、
ケツメント、
ケツメント、
はい、ケツメントがこれオフィシャルです、文字で言うとね、うん、でも言葉にすると、うん、ケツメント、
ケツメントって言ってんので
、先ほどがケツメットで、今回が来たメール、いただいたメールが
血面堂で、おばあさんはよく針面堂に糸を通してくれ、だから穴がもう面堂ってことなの。
面堂、針面堂、
針面堂に糸を通してくれ、
どう、いや、どうじゃなくてどうだと思うけどね、
うん、
針面堂、
針面堂、
これはちょっとどういうことでしょうか。穴が面堂説ね、
うん、もう一つ届いております、
う
ん、
もう一つ、あら、はい、
ラジオネームおもちボーイ、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴しております。さて、先週の放送でお話しされていた、
うん、
血面とという肛門付近を表す方言についてですが、
はい、
宮城県の一部の地域では血めぞと言います。
血めぞ、
かなり血面とに似ていますよね、
うん、
もしかしたら関東以北では似た呼び方をする地域があるのかもしれません、
うん、
余談ですが、宮城県の海沿いのごくごく一部の地域では、
うん、
ジボアナまたはズボアナと言います、
うん、ズボアナ、
ジボアナと初めて聞いた時には、
うん、
あまりの強い語感に少し感動してしまいました、
うん、
ぜひ踊り場で全国の肛門本芸を集めていただきたいと思います、
はあ、
宮城県ではケツメゾ、
ケツメゾ、
はい、で海沿いではジボアナもしくはズボアナ、
ズボアナ、うん、だからこれがまた宮城でも海沿いがケツメントだったら、
うん、
その要は太平洋側の海から海の方言というか海の方に伝わってた言葉なのかなとかも分かるんですけど、
うん、
そういうわけじゃないんだよね、
うん、
これが杉並も言ってるし、でおじいちゃんがケツメントって言ってた、杉の海の方ね、
おばあさんが、
おばあさんか、
うん、
おばあさんがケツメントって言ってたんだよね、
が好き、杉並の方、
杉並の方は、
杉並のおばあさん、
でそのおばあさんの両親は千葉だったりとか、
うん、
仙台の方じゃないですか、もしかして。
確かにね、生まれは杉並でも、
おばあさんは杉並でも両親がケツメントとか使ってたら、やっぱりその子供ですから、うん、それ覚えたりすると思うんで、はい、でそれがねちょっと一回気になるんで、うん、役所の方にちょっと見に行っていただいて
なんで
それは誰かノムケン、ノムケンでしたっけ、
それを言ってたのは、ノムケンです。
ノムケンはちょっとあの役所に行っていただいて、
なんで行かなきゃいけないの、そんな
に。じゃあこれは申し訳ない、本当にもう関わっちゃってあのメールを送ったことによって、だって宮城と千葉だったらなんとなく分かる、太平洋側で、うんうん、杉並だけ本当に意味分かんないから、うん、ここを一回潰しときたいんだよね、うん、この杉並を是とするともう本当によく分かんなくなっちゃう。で東京での人は別にケツメントっていうわけじゃないし、うん、で高円寺じゃない、杉並区って世田谷とか、
まあ、あっちの方
ですね、まあ、高円寺とかさ、
阿佐ヶ谷とか
その辺のでってなってくると本当に意味分かんないから、うん、だからこれノムケンのメールだけちょっと今、
うん、
これが拡散してるんです、
うん、
だから家系図見ていただいて、
なんでそんなケツの穴のためにファミリーヒストリーみたいなことしなきゃいけないんだよ。
でちょっとおばあちゃんのご両親ですねは一体どこの生まれなのか、
だからノムケンの、ひいおじいさん、ひいおばあさん、
うん、がどちらの出身なのかっていうのはちょっと、うん、これは、うん、ぜひ調べて、
うん、
メールの方をお願いいたします、
はい、
ち
ょっと問題解決のために、
うん、
役所に行ってほしいらしいです。
そうですね、まだまだ全国のそのケツメント情報をお待ちしておりますんで、やっぱりこのケツメントを解明していかなければいけない、どういう言葉なのかっていうね、う
ん、あんのかな他の、うん、まあ、これはもう待ちましょうか情報。
もしかしたらお尻とケツメントだったのが、
うん、
ケツメントが先でそこからケツになった可能性あるからね。
ケツメント、ケツの生みの親の可能性、
ケツメントの可能性があるから、
うん、
ケツからケツメントになってるんじゃなくて、うん、ケツメントからケツになって
る。これは大いなる発見じゃないですか、ケツメントが先だったら。
でもしかしたらケツさんももう、
うん、
日本の社長は本当ケツメントさんになっちゃうかも。
本当は
そしたらねっていう、ちょっとだからまたケツメント聞いたことあるよって方は、
うん、
情報の方
を、情報をちょっとお待ち
で、ノムケンは必ずもう役所に行って結果を送ってください。もうこれでそれやんなかったら相当なちょっと謎っていうか、
はい、
残っちゃう、杉並どうなってんだってことになっちゃう、
はい、すみません、ちょっと拡らさせてしまったみたい
な、は
い、
繰り返しなんですけど、
すみません、お手数ですが役所の方に行ってください、
お願いいたします、それでは最後にこちらのコーナー行きましょう。どっちだろ
う、うんこしたくなる瞬間の顔してたけど侵入者のコーナーでした。
不穏ですねこれは。ああ、不穏です。侵入者のコーナー。
侵入者が出ましたか。
侵入者出ました。
あ、
こちら侵入者のコーナーはですね、
はい、
もう見たこともない、そしてこんなの想像もできないような、侵入者が、まあ、身の回りに現れた時に送っていただいているコーナーでございます。でなぜかその侵入者はこれじゃないのと正体を教えてくれる人もいます、
うん、います毎回解決してるコーナー、
ラジオネーム夜の憧れ、はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
勤めているところは田舎の方なので、
うん、
たまに虫が入ってきたりするのですが、
はい、
人生で初めて見る虫が侵入してきたので、
うん、
写真を撮りました、
はい、
バッタのような見た目で、
はい、
全長は2.5 センチくらいです、
うん、
尻尾のようなものがありますが、
うん、
これが羽のようです、うん、濃い緑色でした、
うん、
そして近づいて写真を撮っていたら、
うん、
急に飛び立ったので、うん、叫び声を上げてしまいました、
うん、
この侵入者は一体何者なんでしょうかということで。はあ、なるほど。今写真が届いておりますけども、
はい、
ああこれ確かに
見して、
こういう感じですね。
あ、
どうですか、
はい、わあ、なんか形的になんかね、上から撮った今写真を見せてもらってるんですけれども、すごいなんかあの形がカメムシのようなちょっと形と言いますか、ちょっとひし形の上から見ると、
まあ、だからバッ タっぽくも確かにありますよね。
バッタっぽくもあります。
でバッタのひし形で、
うん、
でなんていうんですかね、このお尻がこれこの尻尾みたいなのはこれなんかアイスピックみたいな感じですよね、
うん、
なんか、
うん、尻からねなんか枝みたいなのが、
うん、でこれが羽のようだと、
うん、
実はこのお尻 に
これがこれで飛ぶ、
うん、
でなんか柄がね、なんていうんですかね、あの迷彩のおしゃれな迷彩みたいな、
うん、
ちょっと柄、
うん、これ
濃い緑、
でも
これ黒がかった緑の迷彩のような、
これはでもバッタじゃないのこれ。でも確か見たことはないか、こんななんか
カエルのようでもありますね、横から見
たカエルっぽい、なんていうの、ちょっと皮膚っていうか、
うん、
なんかボコボコしてるように見えるよね、うん、あのカエルの肌みたいな感じに、うん、
大きなカエルの肌みたいな、
いやーこれは見たことないですね、確かにね、うん、地球のものなのかなこれ。だ結局その地球外を我々は疑ってますから、
そうこのだから怖いのであって、
これ
いつも地球のものだっていうので解決して安心はできるんですけど、これはとうとう地球外のものかもしれない、怖い。
もうちょっとだけなんかヒントで言うと、触覚が2本ね、
うん、
わってあって、なんだろう、だから
で昆虫ですよね、これは完全に
昆虫なんですかね。これなんかね、柄物のカーペットの上なんでね、
うん、すごいね、
あんま見づらいっちゃ見づらいんですけど、
う
ん、
多分まあ侵入された場所が場所だからしょうがないんでしょうけど、そうそう、ね、すごく見づらい背景のところに撮影されてます。
まあでもほんとそういうなんかだから、バッタにバッタのケースメントにな んかちょっと小枝が刺さってんのかなと思いきやって感じですよね、うん、そしたらこれが羽らしいということで、
ね、
うん、色は確かに深緑、濃い緑、その本当に川にいるカエルみたいな色ですね、
うん、なんかワニとかそういう雰囲気のボディ、
うん、そうワニ系のワニのその肌っぽい感じはありますね、
ええ、
うん、
どうしよう、なんかワニどうしよう、ワニバッタとかじゃない、当たったどうしよう、
聞いたことないけどな、
分かんないけど、そんなあるじゃん、なんか時々、
うん、
何それみたいな正解、
ちょっと背中が盛り上がってる感じです か、
うん、
だか上から見たらひし形だけど、横から見たらなんかだからなんていうの、なん、ちょっと鳥っぽい見た目でもあるってことなのかな、だから、
うん、
鳩みたいな、
鳩みたいなフォルム的にちょっと背中が盛り上がったような、う
ん、背中が盛り上がってね、
うん
うん、でもちっちゃいですよ、 2.5 センチですから、うん
う
ん、そんな感じですかね。もう言えることないでしょう。うん。
確かに。でもこれはかなり怖いかも、俺。
これ家にいたらびっくり、だって毒とかありそうだもんね。うん、この特に針にも見えるじゃん、この。
これで刺しそうな、
ね、
尻尾が。
尻尾がね。尻尾っていうか確か針に見えるね。
うん。
うん、で、これが実は羽だったっぽいということです。はい、まあ、果たしてこれ。解決するか分かりませんが、一応まあこの侵入者正体知ってる方いらっしゃいましたらメールの方お待ちしております。
ちょっと不安で、
今もう侵入された側はやっぱりもうね眠れないと思うんで、夜も、
はい、
一刻も早いこの侵入者の特定を皆様よろしくお願いいたします。
皆さんよろしくお願いします、
はい、
というわけで今週は以上です。ありがとうございました。
なんかあるみたいな。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。